校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。結構前になっちゃうんですけど、うん、メールが来ていて、うん、ちょっと紹介が遅れちゃったんですけど、うん、今日は久々に読もうと思います。
どなた？
なんとあのマリコージちゃんのお母さんから来ました。
ありがとうございます。
はい、あのマリコージちゃんは山口県に確か住んでたね、うん、とか私たちがラジオ始めた時は高校生 で、うん、で今九州の確か
そう、
ね、学校に進学しているという、うん、このお母さんから来たので読みますね。うん、はい、こんにちは、マリコージ母です。先日研修で沖縄に行きました。一品料理を頼みながら好きなアルコールを頼むという感じでしたので、私はすかさず豆腐用を頼みました。ぜひ一度現地で食べてみたかったのです。なんと食べながらクリームチーズを食べている錯覚に陥りました。二度目の沖縄の旅のお土産に買ってきたものはなんだか食べられなかったのですが、やはり店によってというか作り手によって随分味が変わるのでしょうか。ここの豆腐用が美味しいよというのがあれば教えてください。また沖縄に行く機会があれば食べてみたいし買って帰りたいです。ちなみに帰りに空港でヤギチーズを買って帰り、マリコージと一緒に食べましたよ。意外とさっぱりしていました。マリコージちゃんのお母さんが沖縄に行ってきたそうです。
うん、
はい、で豆腐用を、
そうね、豆腐よね、あの僕たちもね工場見学に行ったけど、うんうんうん、結構ねメーカーごとに全然作り方違うみたいで、
うん、
であのおすすめの豆腐よなんだけど、僕たちが見学に行ったあのウリズンブッサン、
うんうんうん、
あそこの豆腐よ美味しかったね。
美味しかったですね。
うん、
なんかすごい面白い、塩麹を作って、で
なんか納豆菌みたいのをちょっとつけてぬめっとさした後に塩麹でつけて、うん、でそこから先はねあの青森とかを使って、うんうんうん、あの僕らが知ってる豆腐のやつなんだけど、すごいクリーミーで美味しかったね。それこそチーズみたいでね、
なんかあの熟成させてるところが圧巻だったよね。
う
ん、
そうだね、う
ん、重なってて豆腐が
なんか青森合わせてもいいけどね、あの本当にクリーミーなやつだとねワインとかでもいいだろうね。
うーん、
甲子ワインとかどうですか。
確かにいいですね。はい、沖縄で食べるときは青森でね、
はい、
はいはい、ぜひマリコージちゃんのお母さん、また沖縄に行ったらぜひウリズン
ブッサン、
ブッサンの、
はい
はい、豆腐用おすすめです。この番組はリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはコージアットマーク YBS.JP、 COZY アットマーク YBS.JP です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは森道市場の話。はい、先週少しお話ししたんですけど、うん、私たちあと先週ラジオのゲストにも出てくれた、うん、ナップの吉田くんも、まあ、甲府の仲間たちみんなで愛知県で行われた森道市場というイベントに行ってきたので、すっごいイベントだったので、今日はせっかくなのでそのお話をしようかなと思います。
うん、いいね。ゴミ兄弟はその山梨栃木那須連合チームだったけど僕はあの発酵居酒屋っていう、またあの愛知を中心にした、うん、あの全国からいろんな醸造家が集まるブースに出ててね、すぐ近くだったからなんか行ったり来たりしてすごい楽しかったね。
うん、
酒場みたいでよかったよ、あの発酵酒場。
うん、
いろんななんか関係者がこう入り乱れてる感じが、
うん、
で発酵ソーセージとか食べながらね、
そうそうそう、
でイベント自体はその愛知県の蒲郡市で行われていて、そう、森道市場なんですけど海で行われていて、
うん、
で市場ってつくのでその音楽フェスがメインじゃなくて、
うん、
ご飯だったり雑貨だったり、
うん、
なんかこういろんなコンテンツがあってね、
うんうん、
出店者が300、400、
うん、400弱じゃないかな、
うん
うん
うん、ちょっと把握できないぐらいね。
ちなみにライブもすごい豪華でね、
うん、
あの、
うんうん、
アジカンとかね、クルリとかね、
うん、
あのあと石の卓球 DJ とかね、
うん、
すごいメンツがいっぱい出てるんだけど、でもメインはマルシェの方っていうね、結構不思議な、
うん、あの不思議なイベントですよね。
であの すごいこう他のいわゆる例えばあのフジロックとかさ、
うん、
そういうもののフェスとこう明らかに違うのはなんていうかその楽しみ方がみんなすごいこうマイペースでいい感じだよね。森道ね、お客さんの感じが全然違うっていうかね。
そうなんかやっぱ、まあ、普通音楽フェスだと音楽がメインなので、うん、あの音楽を見ようぜって結構こう結束を変えてライブステージに向かって走ってる人が多いんですけど、うん、なんか森道ってまず会場自体に走ってる人いないなと思って、
うん
い
ないね、みんなブラブラしてるよね、
うん、
なんか間に合わなかったらまあいっかっていう人が大半だったな、うんうん、
あとはさやっぱ全国から、まあ、僕たちみたいな活動をこうしているもちろん醸造家もいっぱい来てるし、うん、カフェやったりとかね、うん、あの何かクラフトを作ったりっていう、うん、いろんな活動してる人たちが集まってるからなんかこうローカル同窓会みたいになるよね、うん、年に1回のね、
うん、本当に北は北海道、うん、南は沖縄の生産者さんが一堂に集まってましたよね、うんうん、
だからそういうこうなんていうの単純にお客さんっていうよりはそういうコミュニティ感があってさ、うん、その出店者とお客さんと、うん、あの一体になってる感じがすごくこう気持ちいいよね、
うん、そうで私たちは出店者側だったから3日間その場所にいるじゃないですか、うん、なんか3日いると街みたいになってきて、うん、村っていうのかな、
うん、
こうなんか自分たちももうここに住んでるんじゃないかなみたいな、
うん、
錯覚になんか陥ってきて、
うんうんうん
すごいまだちょっと帰ってきたばっかりでなんかその村の夢の中
い、いわゆるなんか物産展とか行くとなんか周りとかより売らなきゃみたいな感じがあるけど、
うん、
森道の場合はなんか周りと仲良くなって、
うん、
とりあえず結束して、
うん、
なんかとにかくこのいろいろなんか雨とかをしのごうとか、なんかちょっと動線が悪いからじゃあどうしようみたいなのが、うん、なんかそのチーム感がすごく出てくるからなんか森道全体がなんていうの大きいエリアに感じるっていうか、うん、なんか仲間な感じがすごくしましたね、うん、出店者の方
だからさっきは一つの街って言ってたけどまさにそういう感じで、うん、こう全国からねあの同じようなセンスを持ってる人たちがわっと集まって、
うん、
3日間かけてこうじわじわ生態系を作っていくっていうね、うん、そういうようなすごく面白いフェスだよね、
うん、面白かった、うん、
あの森道のさすごい特徴的なところって主催者の顔が見えてることだと思うの、
うん、
であのこの岩瀬さんっていうねオーガナイザーの人が、うんまあ、最初イーダッシュペで始めてやってるんだけど、うん、あの以前このラジオにも遊び来てくれたその地元の柿次郎さんね、うん、あの地元の記事でもそれが詳しく読めるんだけどなんかこう本当にさあんまりなんていうの商業的に成功させるつもりがないというか、
うん、
で僕も岩瀬さんと一回飲み行った時に話聞いたんだけど、うん、本当にあの通帳を一個作って、
うん、
でその予算がなくなるまでずっといろんな人にこう分配し続けて、
うん、
最後終わったら使い切ってるみたいな、うん、そういう家計簿みたいなやり方をしていて で, そのともでやる時もなんかこういわゆるビジネスライクにあの、うん、こういう風に来てもらってこういうことしてくださいとかじゃなくて、
うんうん、
すごいざっくり投げるんだよね、
うんうん、
だこういうのやりたいのであとは頼んだみたいな、うんうん、だから全部信頼関係に基づいて作られていて、
うん、
そういうそのイベントのオーガナイズの仕方自体も、
うん、
あのなんかこう一つのなんかこう仲間が集まってる街みたいな雰囲気を作るのにして買ってんだろうなっていう風に僕は思う。
そうだよね。であとなんか今回久しぶりに出店者側で出たんだけど、
うん、
出るのもその誰かの紹介とか、
うん、
その主催者に直接声かけてもらうとかじゃないと出れないんですよ、
うんうん、
なんかオーディションがあってとかそれもそもそもないから、
うん、
だからそこですごく信頼関係もあるしクオリティも保たれてるのかなっていうのは、
うん
うんそう思いましたね。
でうち結構毎年森道に行って、
うん、
なんだろうこうご縁をすごいいただくことが多くて、
うん、
前ラジオにも出てもらった、
うんうんうん、
あのいりこのおっちゃんと、
そうだね、
森道で仲良くなって、
うん
まあ、取引させてもらったり、うん、山梨にも来てもらったり、
うんうんうん、
あとあの発酵マルシェで大暴れしてもらったチョコレートピエロも、うん、実は森道で出会ったりとか、そうなんかこう普段は会えないけどそこの場所にこう同じような活動してる人本当に会うから、
うん、
一気にこう友達の輪が広がるというか、
うん
うん、本当もう終わったばっかだけどもう来年が楽しみというちょっと不思議な祭りだなっていう、
そうやってる最中ちょっと雨の時と過酷でもう もうとか思ったけど終わってみたらなんかそうなんだよね、うん、楽しかったなって感じになっちゃうんだよ
ね。全国でこういう感じで森道ロスが続発してるらしいですよ。
あ、そうですよね、
あるねその感じ。
うん、
その森道が本当になんかこうしみじみと今回いいなと思ったのって、そのあの感じのやり方でやって何万人とかね、うん、10万人規模でやってると思うんだけど、
うん、
こういうなんかこう人間臭い人間っぽいやり方でこんなに大きな物事がこうできるんだとか、こんないろんな人が集まって割とそのポジティブな感じでこう運営できるんだっていうのが一つすごく大きな勇気になるよね。
なんか私たちも甲府発酵マルシェとかね、うん、このなんか前も祭りの話多分してて、その時も多分こう人が見える祭りがいいっていう話をしてたけど、まさに森道もそうだったので、うん、森道市場のいいところをこう山梨にも持ち帰っていい祭りまたしたいですね。
そう
ね、だから祭りをきっかけにね日常をねよくしたいですね。
そうそう、日常がないと多分祭りって楽しめないから、しばらくは日常を楽しんで ね、
ちょっと仕事が溜まっちゃったから仕事して通常モードに戻ろう。
僕も仕事をコツコツやります
ちょっと最後落ち込むモードになっちゃったけど、
そうそうそう。であと兄ね、この前出てもらったカレー将軍の水野さ
ん
が、ひらくんと YouTube のところで話した後にちょっと向こうから声かけてくれて、探してたんだよって言われて声かけてもらった時に、あ、森道行ってよかったと思って、
うん、水野さんとまたそこで再会してね、そうそう楽しかったね。
水野さんもね、
そういうの
ね、
そういうのがいいなと思ってね、
うんうん、じゃあ来年の同窓会に向けて、
はい、
また仕事をしばらく日常を頑張りましょう、
1年間特つも、
はい、
そうだね、うん、充電してまた来年に向けましょう、
はい、すごい本当に森道市場というイベントは面白いので、ぜひリスナーの皆さんももう1年後になっちゃうんですけど、ぜひチェックしてみてください。うんうんうん、
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
実は弟結構久しぶりなんだよね。
あ、お帰りなさい、
うんうん、あ、そうだね、
確かに、
うん、どこ行ってたの？
パリとミラノ行ってきて、
うん、
でその後森道にこう空港から直行するっていうカードでしかもなんかそのフラフラのまま今回僕のお仕事は、発酵兄弟のコージートークを、その森道のライブチャンネルがあるんだけど、それで出張版を僕パーソナリティでやるという仕事があったので、多分今聞いてるリスナーの人もこう森道経由でね、この番組知ってきた人も多いんじゃないかなと、
嬉しいですね、
はい、来年また森道で会いましょう、リスナーの皆さん、
は
い、
その YouTube チャンネルは YouTube で見れる、
ね、見れる見れる、アーカイブされてる、うん、
うんうん、残ってる。
じゃあ森道市場 YouTube 発酵兄弟って調べると、
うん、
その時の様子が、
うんうん、
そう、私たち妹と兄も10秒ぐらい映り込みに行ったので、はい、別にそこは見なくていいんですけど、メインのトークはすごい面白かったので、ぜひチェックしてみてください。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーにて聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。